線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね6月の23日の日曜日でございます。まあ日曜日でございますとかって言いながらですね、もう日にちが変わりそうでございますがね、今日はあの菜の花コンサートっていうわけでございまして、私たちね刈谷ね、愛知県でございますが刈谷の方で、コンサートさせていただきました。そしてあのね、私はあのなんかその打ち上げですがね、なんか一棟っていうですね、あれですよ、なんかミシュランガイドにも載ってるようなお店ですよね、そちらの方で、お食事をいただきましてですね、先ほど帰ってきたというような感じになってまいりました。いやもう本当にあのね、今日のですねこの、菜の花コンサートはウォンさんね、ウォン・ウィンツァンさんね、もう本当にあの久々にご一緒させていただきました。あのね、木村のりおさんというですね、これ白馬のですね、もともと大熊町の方がですね、福島ですよね、まあ、避難という感じですかね、この白馬の方にお越しになられて、そこそちらのイベントで、お会いして以来というような感じでございましたね。まあ本当にあのね素晴らしいコンサートだったんじゃないでしょうかね。内容もとても素晴らしかったと思います。はい、そんなわけでございましてですね、今日はですねこの菜の花コンサートもお送りしますし、またですね、あのついにあれですよ、今回が399回目の天ナビというような形になるわけでございましてですね、なんかもう来週はもうね、ついにまあ400回なんですけど、400回だから何かをするのかっていうわけではないような気もしますねこれなんか普通の天ナビになるんじゃないかっていうような気もしますけれどもね。まあだけど、まあ、本当にあのこういうね、天ナビをやってますとですね、あのあ天ナビ聞いてますよとかっていうような方に突然会ったりするんですね。まあそうなりますとですね、なんかあのあこういう方々のためにですねやっぱり天ナビやんなきゃなとかっていうような感じで、あのついつい頑張ってきたという、ついつい頑張ってきたという天ナビでございますけれどもね、本当にね皆さんのおかげで続けてこられたっていう感じでございます。そんなわけで今日もねどうぞよろしくお願いします。はい、そんなわけでございましてですね、本当に399回目の天ナビもスタートというような形になりましたね。ね、もうあの菜の花コンサートでございますが、まあ本当にあのね年に1回ずつですかね、今年はあの8回目になるというようなお話をね聞いておりますけれどもね。まあだけどなんかあのね、内藤真理子さんと近野正人さんが中心になってですね、このお二人がね、この愛知県でですね、もうこの愛知県からこの福島のお母さんたちに野菜を届けようっていうね、そういうような活動でございましてですね、まあそういうあの賛同の輪がだんだん広がってきたんじゃないかというような感じのですね、手応えを感じるようなコンサートでございましたですね。今回はですね、まあこのウォンさんも含めまして、このね学生たちのなんか声楽の方々ですかね、そういう方々も出演されておりまして、またあの、トークゲストね、そういう方もいらっしゃいましてですね、まあそれであのね、あのウォン・ウィンツァンさんもですね最後にピアニストとしてですね素晴らしい演奏をしてくださったというような感じでございました。まああのこれあのコンサートもそうですけどもね、やっぱりあの人と人とのつながりっていうのがどんどんつながっていくと、こうやってなんか別のところでまたつながるというですね、そういう感じがありましてですね、これはあの本当に私たちガネットもですね、もうそれこそなんかあの何年もですね、こうやって21年目ですかね今年ね、あのやってますが、本当に人と人とのつながりだけでこうやってやってますとね、なんかあのこの人とこの人がつながってたんだけど、また別のところでこの人とこの人がつながってね、一番初めにつながってたこの人とこの人も実はつながってたみたいなですね、そういうような感じのですね、あのつながりっていうのは本当にあのね、あのやってるとですねよくわかるみたいな感じのですね、もうこの感じましてですね、いや素晴らしいなとかっていうふうに思いましたね。やっぱりあのこうやって生きてるとですね、人と人とのつながりってすごく大事なんでね、まあそういうようなことをですねすごく感じたというような感じでございました。 ね、いや本当に毎年こうやってね、このシーズンになりますと菜の花コンサートというような形でですね行われるというような感じでございますが、まあ本当にずっとね、まあ、支援を続けていこうとかっていうような感じの揺るぎない思いっていうのがねすごくあられましてですね、まあそういう中でなんかそういうコンサートという中にこうやって呼んでいただけるっていうのもねとてもありがたいなというふうに思っていますね。本当にね、今日はお越しになられた皆さん、そしてスタッフの皆さん、本当にどうもありがとうございましたね。いやウォンさんもですね、まあ打ち上げではね、こういう人だったのかみたいな感じの部分もありましてですね、本当になんかこの演奏とそれからこの何なんですかね、この打ち上げのギャップみたいなものをですね皆さん楽しんでおられたみたいな感じでしたけどもね、ね本当にまたね、こうやってお会いする機会があってねとても良かったな、ありがたいなというふうに思いました、ね、はい。そんなわけでございますのでね、まあ本当にこういう菜の花コンサートね、またぜひ続けていただきたいと思いますし、また続いているということ自体にすごく意味のあるっていうコンサートなんだと思いますのでね、またぜひまあ次回はまた来年になってしまうんだと思いますけれども、ぜひね皆さん足を運んでいただければというふうに思います。はい、そんなわけでございました。はい、まあブログの方もですね、私まあ、時間があるときに書いておりますが、今回はですねいろんなことでバタバタしてまして、あんまり書けておりませんが、今回はですねマスタリングをずっとやってたっていう関係でですね、マスタリングが終わったらなんか突然マスタリングとはっていうのを書きたくなってしまってですね、まあこれマスタリングって言われても全然わかんないっていうのがほとんどでございましてですね、音源作っちゃったら、まあ、これで OK なんじゃないかとかっていうような感じなんですが、まあ、これをね聞いてる方はもうこういう制作の関係とは全く関係ない方々が多いと思いますんで、マスタリングっていうのはそもそも何だろうとかっていう話になるといろいろと話が長くなってしまいますので、まあ音源制作のですね一番最後の工程というふうに言ってもいいんじゃないでしょうかね。まあちょうど何ですかね、普通に音源できてそれで完成した段階そのままですとね、他の市販されている音源と比べますとすごく音が小さいんですよね。それをねドーンと引き上げてなんかまあ、印象に残るような感じのですね、まあ、大きさっていうところまで、まあ、音を引き上げるっていうのが、まあ引き上げるだけではないんですけども、まあそうまあ、平たく言っちゃえばそういうことかなというふうに思いますね。そういう音を引き上げちゃう、ね、大きくする、ね、それで音が大きくないなってないとか、ね、そういうような感じの、ね、音源だと、あこれまだマスタリングされてないかなとかっていろんなことでね思うわけですが、まあなかなか難しい工程でございましてですね、マスタリングエンジニアっていう職業があるぐらいですからね、まあそういうような感じで難しいんですけど、まあ僕らはですね、まあそれこそブログに書いてある通りで、もう自己完結型音楽活動とかというのをやってるガネットでございますのでね、まあそれこそ全部自分たちでやってしまうとかっていうね、そういうような形のことをもう何年も繰り返しやってきましたので、もうレコーディングも自分でやるし、またねミックスも自分でやるし、またマスタリングもですね自分でやってね、もう CD の制作の関係もですね、そういうのも全部自分たちでやるというね、そういうルートをねこうやって確保してあるというような状況でございますが、まあそういう中でねこのマスタリングの作業っていうのはね非常に不思議な作業なんですね。まあ普通だったらねゼロというようなところ、一番大きくしてしまうところっていうのがありまして、まあそれ以上ねこうやって大きくすると音っていうのは基本的にまあ歪んじゃうんですね。まあその歪んじゃうんですよ、歪んじゃうはずなんですけど、まあ歪ませずにですねさらに大きい音にするっていうのがですね、まあマスタリングのなんかもうちょっと不思議なところでございましてですね、まあ今回のねブログを見ていただくと分かると思うんですが、まあね40歳から楽しむマニアック的人生というですね、まあ、ブログでございますが、まあこちらの方でですね見ていただくと、この波形的にこんな感じになってますよとかっていうですね、そういうのもいろいろと検証しておりますので、あなるほどなっていう、この線からこのゼロっていう線からは実はもうね音が出てないんで、なんですか、歪まずに、だけどなんかゼロっていうところを以上のところにですね、なんかその音量とか音圧というかですね、そういうのをまあ 大きくするっていうような作業をやってるわけですね。まあそういうようなことをちょっと書いてありますのでね、なんか音楽の制作をねやってみえるね、この天鍋のリスナーの皆さんがいらっしゃればですね、まあちょっとこれを見ていただくと、あ、なるほどなっていうことを感じていただけるんじゃないでしょうかね。実はゼロっていうところですね、全く出ずにですね、やってるんだなと。で、そのリミッターというものを使って、もうそこは音が出ずにね、ゼロ以上のところまではなっていないんだけど、音を歪ませずに、ゼロよりもですね、さらに広がったような感じの音の音量というか音圧を上げるというようなねことをやっているということが分かると思いますね。これ本当にね、こういう作業ってのはなかなかね、なかなか本当に歪んじゃったりするんでね、よく市販の CD でもたまに歪んでるやつがありますのでね、それは見て聞いてもらうとですね、あ、なるほどとかっていうような感じのものもねたまにありますので、こういうマスタリングの作業とかっていうのでいろいろとあるんだなとかっていう風にね、感じていただければなというような感じもしますですね、本当にね。はい、このブログもですね、40歳から始まる40歳から楽しむマニアック的人生というねブログも、だんだん板についてきたかなっていう感じがしますね。もうたまにねこうやってブログを書いてですね、それでアップしますとですね、大体クリエイター部門でですねベスト10に入ってきちゃうんですね、アクセス数でですね。なんか今回もですね1日経っているのに、まだあれですか、このマスタリングのやつがですね、マスタリングのやつが今6位ですかね、そういうような感じになっておりますですね。本当にたくさんの方に見ていただいて本当にありがたいなというふうに思いますですね。ね、本当にね、こういうクリエイター部門でですね、ちょっと見てみようかな。確かね、さっきね見たらね6位だったんですよ、まだね。あ、そうだ、6位だ、マスタリングとはね。なんかそういう部分でいろいろとね、たくさんの方に見ていただいてるんだなっていう感じがしますね。ブログというのはね不思議なもんで、昔書いたブログっていうのもですね、いまだになんかすごいアクセスをなんか示しているっていうのがあるんですね。これ僕のねこの40歳から楽しむマニアック的人生とかっていうですね、そのブログの中ではですね、これオベーションの記事ですかね、オベーションのスーパーアダマスというようなですね、そういう記事がありまして、これがですね、これがですね、未だに1位なんじゃないかな、これ。ですね、今のオベーションと昔のオベーションの違いかね、これがですね、もうずっとなんかすごいアクセスを毎回、示してるんですね。それで第2位がですね、オベーションのスーパーアダマスとアダマス2の違いについてというね、そういう記事なんですが、オベーションというですね、これギターのメーカーなんですよね。いや、もうこんなのオベーションというと、もう言ってみれば、もう僕らの中では1980年から83年ぐらいね、その辺のあたりっていうのがすごくやっぱりピークだったというようなね、そういう楽器なんじゃないかというふうに思いますが、最近いろんな方がまたオベーション持ち出してですね、なんか弾いてらっしゃるっていうのをちょっと見てますけれども、またね、なんかアメリカの工場もですね、また復活したような気もしますしね、だんだんまたこういうね、オベーションのもまた再燃が始まるのかという気もしないでもないですけども、だけどね、今のオベーションと昔のオベーションっていうのはもう全然違うんでね、これぜひギター弾いてる方々ね、昔のオベーションもしもね、例えば東京とかで見つければ、もう一回弾いてみていただければね、どんだけ強烈に違うのかっていうのは分かっていただけると思いますのでね、本当に違いますからね、ぜひ弾いてみていただければなと思いますね。ちょうどスーパーアダマスなんていうのは これもねなかなか面白いギターでございましてですね、もうオールカーボングラファイトっていうか、まあ、簡単に言えばグラスファイバーで作られたギターなんですよね。なんか最近の人なんか僕 のスーパーアダマスとか見るとですね、このエポーレットっていう何ですかね、もうギターの肩の部分っていうんですかね、肩の部分にですね、まあ、サウンドホールがあるっていう不思議なギターなんですが、まあ、これね、あの当時は手作りだったんですね。もう手作りのエポーレットがこうやって貼り付けてありますんで、これを見るとですね、これ辻さんつけたんですかとかって言われるような人もいますので、つけてないっていうのそんなそんなねことなんかできるわけないんで、まあそういうね当時のギターというのはね、もうほんと手作り感満載のスーパーアダマスでございましたね。まあそんな感じでございますのでね、ぜひこういうギターもですね、まあ見つけていただければなと思いますが、まあなんといってもですね、最近はですよね、この今回の菜の花コンサートでもそうですし、また前日のですね、よさみスペースでもそうでしたし、まあ信州花フェスタというところでもそうですが、まあ私が弾いてるギターがですね、もう実にすごいいい音っていうことで評判がいいんですよね。これ例の K 愛理さんというね、昨日もなんか PA さんから言われましたですよね、辻さんのギターめちゃくちゃいい音しますねとかって言われてですね、これがですね、あれヤイリですかとかっていう言われてですね、そうなんですよとかって、ヤイリなんですよねって、 K ヤイリっていうね、メーカーのギター、まあこれ岐阜のですね蟹市にあるギターメーカーなんですけども、これのですね、なんと辻スペシャルというギターなんですね。これオーストラリアのですね、まあ、ピックアップというものがついてますんで、まあこれがですね、なかなか素晴らしい音なんですよね。よく最近いろんなものをね、いろんなギターをですね、あっちこっちで、まあ、弾いている僕なんですけども、最近はなんかこのヤイリギターをですね、よく持ち出してますね。まあね、自分で聞くのもあれなんですけど、ちょっと前に風増し茶房っていうお店でですね、まあ、僕がそのね、この辻スペシャルをですね、ちょっと持ってって弾いてみたらですね、まあそのお客さんがですね、めちゃくちゃいい音しますねとかっていうもんだから、それをですねステージの上で弾いてもらってですね、私がお客さんになってそのギターの音を聞いたらですね、めちゃくちゃいい音だなってなんか思ってですね、それからなんかやっぱりこれギターもっとね使わなきゃいけないんじゃないかとかっていう気持ちになりましてですね、最近この辻スペシャルばっかり弾いてるんですね。いやもうヤイリギターさんからですね提供されているギターでございまして、辻スペシャルというねギターですけど、まあこれ先代の社長さんのですね60周年記念というようなところで作られたギターがベースになっているというような感じなんじゃないでしょうかね。まあそんな感じなんですが、まあ本当にねとてもいい音でございましてね、まあ、私もこいつありがたいなとかっていうことで、もうこのギターをどんどんね弾いてですね、ヤイリギターをもっと広めなきゃなとかっていうね、こうやってギター提供していただいてるんで、まあそういう感じで、やってみたいなと思うわけでございますが、まあ本当にギターの音色っていうのはいい音なんだなと思っていただけると、そこからですね自然にその歌を聴いていただくっていう、まあ、準備ができるんじゃないかというね、まあそういうような感じもしますのでね、まあ本当にこういうこと言っていただけるというのはとてもありがたいなと思いますし、ね、ヤイリギターさんにももう感謝でいっぱいでございますね。まあそんな感じでございましてね、もう本当にいろんなギター僕私も持ってますけど、もうね、オベーションもね先ほど言ってましたが、オベーションのスーパーアダマス1980年というやつがありますし、またマーチンもですね、私は1989年のね、マーチの D35 っていうの持ってますしね、それからギブソンはですね1991年の J45 っていうのがありますし、まあね、1950年のですね CF100E ってやつもですねあるんですね。まあこれちょっと大変なギターでございますのでね、まああんまり表には持ってちゃいけないかなと思ってますけどもね、まあそういうものもあったりね、それとか個人作家のですねトゥルースっていうのもありますけれどもね、まあヤイリギターやっぱり素晴らしい素晴ら しいですね。世界の槍と言われるわけっていうブログも書きましたしね、なんかその辺のあたりもですね、ぜひ皆さんにまた見ていただければなというふうに、思っています。まあ本当にね、そういうような感じもありましたしですね、今週いろんなことがあったんですね。琴の弾き語りの方ね、のレコーディングもね行いましたね。これはブログにまたちょっとあげようかなと思ってはおりますが、琴のね、弾き語りということなんで、要するにポップス系の音楽をですね、琴をバックで弾くというですね、紫ケロンさんというですね、そういう方のですね、レコーディングを行ったわけなんですが、7月にもですね、もうびっしりこの人のレコーディングが入っているんですけど、だけど今回もあれでしたけどもね、やっぱこういう方っていうのはやっぱり検索しても出てこないって本人もねおっしゃってましたけどもね、こういう方のですね弾き語り、これ生でですね、もうピアノじゃない、こういう琴と歌をですね同時で撮っちゃうんですね。やっぱり琴っていう楽器っていうのもそうなんですが、やっぱりこれなんですかね、ちょっとしたこういう揺らぎ感というか、そういうものがとても重要なんだっていうふうにね、ご本人もおっしゃってましてですね、琴は琴で撮るとか、その揺らぎ感のあるその琴を撮って、その後でボーカルをレコーディングしようとするとですね、その琴に合わせるっていうことが非常に難しいし、またテンションがですね、やっぱりなんていうの、リアル感がなくなってくるっていうのがね、もうすぐ分かっちゃうんですよね。そういうような部分がありまして、なかなか苦労するレコーディングではでございますが、これもしっかりやってみたいなと思いますね。基本的にはこういうマイクというものはですね、やっぱりこれリスナーが普段聞くような位置にマイクを立てるっていうのは基本なんだなというようなことなんですよね。よくサウンドホールというものがありまして、音が出てくる穴がありますが、そこを狙ってマイクを取るというような感じでね、僕も考えたことありますが、それだとね、もう全然いい音で取れないというですね、やっぱり反響音を考えられてこういうね楽器というのはあるんだなと思いましたですね。それもまたブログにアップしたいと思いますので、またぜひね、見ていただければというふうに思います。はいはい、そんなわけでございまして、もうね後半になってまいりました。なんか最近こうやってね、ブログの話をしてるとあっという間に時間が経ってしまうっていうのがありますが、今日はですね、この菜の花コンサートでも演奏させていただきましたけれども、この風の心という曲ですね。これまだね結構新しい曲でございまして、2014年の曲なんですね、確かね。2014年の曲でございましてですね、今から5年ぐらい前ですかね、そういう感じの曲でございますね。なんですが、意外にもですね、これ音源化されていない、音源化っていうか表に出てないんですよね。レコーディングもちゃんとできているのにね、形になってるのに、なんか表に出てないっていう記憶でございましてですね、これやっぱ復興支援というような部分のですね、そういう菜の花コンサートというような感じのね、このテーマにはぴったり合うんじゃないかというような感じがしましてですね、こういうね曲もやってみました。もともとガネットっていうのはあの環境グループからスタートしたというようなユニットでございます。もうね今年21年目を迎えておりますが、本当に当初は環境グループからこういう音楽活動になるとは誰が思ったでしょうかね。そういうような感じの流れというのがありましたけれども、だけどね、本当にこうやっていろんな方々との接点というか、今回もですね菜の花コンサートでこの3頭の出会いっていうのをちょっとねお話をおね、その打ち上げでしてましたけども、そういうのもすごくね、なんか出会いというかご縁だなっていうような感じをですね改めて感じたという感じでございました。はい、そんなわけでございましてですね、とりあえずは論より証拠というわけでございますね。ぜひですね、この風の心という曲をですね聞いていただきたいと思います。はい、それではですねお送りいたしましょう。ガネットで、風の心という曲でございます。どうぞ聞いてみてください。よろしくお願いします。
聞こ えてくる風の音色、緑の揺れるささやき、きっときっと優しくなる、ぬくもりで包んであげる。ごめんねとこぼれ落ちた涙は虹のかけら。そう今私になりたい。風の心になってこの空を吹いてゆこう。悲しみも涙も昨日も風のように越えてゆこう。懐かしくて遊ぶ匂いがきっときっと強くなれる。大切な愛に気づく。瞳の奥に隠した思い出にはさよなら。自由になれるよ。風の心になってこの空をかけてゆこう。大きな命の輝きを取り戻して生きて
。ガネットで、風の心という曲をですね聴いていただきました。いやなかなかね いい曲だと思うんですけど、どうですかね、本当に。まあこれもですね、いつかはまた CD の中に入るような感じになるんじゃないでしょうかね。そんなわけでございますのでね、まあね、いろんなね曲がまだまだございますので、今回はなんか新しい曲をね聴いていただきました。まあちょうど風この風の心っていう曲をですね、この菜の花コンサートで演奏して、なんかそのね後にですね、あ、これって表に出てないなと思ってですね、なんかそれで、テンナビで皆さんにご紹介したいなというような感じになりましたですね。ね、はい、そんなわけでございました。さあ、そんなわけでございまして、来週がいよいよ400回っていうわけでございますね。まあなんか日々のなんかこういうね、こういうなんかテンナビのですね内容をこうやって見てみますと、まあそれこそなんか今週どうでしたああでしたとかって言ってることが多いんですけどもね、まあそうなるとまた同じように今週ああでしたこうでしたって言ってるだけかもしれませんが、まあね、まあ400回を迎えるっていうのもですね、なんかどっかでなんかすごいことだなというふうに思うような感じになりましたですね。まあ100回やろうとするとですね、まあね、50何週、2年ぐらい、2年弱ですかね、そういう感じでございますのでね、まあ今度500回になるとまた2年弱ね、そういうような感じのねところまで行くという感じでございますが、まあだけどね、まあ続けることにもまあ意味があるんじゃないかというような思うねことも思うようなことになってまいりましたので、まあそういうことも大事なんじゃないかとかっていうような気がしますね。はい、そんなことでございますので、またね来週のテンナビね400回記念バージョンですが、ぜひねお楽しみにしておいていただければなというふうに思っております。はい、まあ菜の花コンサートね、本当に愛知県でのコンサートっていうのもですね久々でございましたけれどもね、ガネット本当に頑張ってやってまいりましたね、本当にどうもありがとうございましたね。またですね、いろんなところでガネットまた演奏する際にはまたねこちらのブログでも、まあ、YouTube こちらのですね YouTube じゃないわ、ホームページとかそういうのでもねお知らせしてまいりますので、皆さんどうぞ今後ともよろしくお願いいたします。はい、それでは来週をお楽しみに。ありがとうございました。
テンナビ。